暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰譲です。
こんにちは、大薙光太郎です。
はい、前回は私、赤の紋章の情熱が失われた件について相談させていただいたんですけど、
はい、
大薙さんにもその過去になんかこうお仕事ですかね、お仕事上での、トラブルですか、悩みみたいなのが発生して、それがまさに青の悩みだねみたいな感じのエピソードがあったんですけど、それをちょっと今回番組でも教えていただきたいなと思っています。
そうですね、これは、まあ、あるあるみたいな感じだと思うんですけども、エリさんのちょっとお話を聞いていて、
はい、
やっぱりその情熱というか、僕もそのそういうのを失ったことが、まあ、会社に属している時にですね、
はい、
あったなっていうのを感じてまして、
はい、
割と僕は転職回数が結構人より多いなっていうふうには思ってるんですけども、
はい、
理由として結構あるのがですね、例えば組織のことに関して割と考えることが多くてですね、どうすれば効率よくよりスムーズにこう業務を回せるのかっていうところに結構着目しがちなんですね。はい、その際に、まあ、会社組織として、代表だったり事業部長だったり提案をするわけなんですよ。で、まあ、新しい部署を作ったりとか、そういった、まあ、少し会社としては突拍子もないような提案もするんですけども、ただまあ会社を思ってのことで提案してるんですけども、なかなかその提案が通らなかったり、なのでもしくはもう自分自身がもう会社としてそんな異論を唱えるみたいな形でいらない人間みたいな、見方をされるとちょっと情熱をもう失ってしまって、なんならその会社からちょっと去ってしまうっていう、そういうことも結構繰り返してたなあっていうところが思って、これってそういえば自分のテーマというか、自分の資質の部分がやっぱりそうしてるのかなみたいな、のをちょっと感じたので、今回ちょっと前回のそのエリさんのこともそうだと思うんですけども、僕みたいな人もいるんじゃないかなと思って、でそのあたりの解決方法というか、そういったところも含めてなんか分析してみれ、したいみたいなと思ってですね、
はい、
ちょっとテーマとしてお話しさせていただきました。
なるほど。青チームさんの大薙さんはなんかこうこういう風にしたらいいんじゃないですかって良かれと思って提案していったことで、なんとなくこう分かり合えないみたいな状況が発生してしまい、なんとなくこうあれ調和をこう取りたいと思っていたのに、なんかちょっとバランスが崩れてきちゃったぞっていうところから何かがスタートしている風な感じでしたね、お話聞いていると。
そうですね、
それでなんかこうそこからスルッと離脱っていう解決方法を取っているっていうところが、赤と青のちょっと差が出てるなっていう感じがしてすごく面白いんですけど、なんかこう青さんの解決方法はどうしたら
いいですかね。そうですよね、青さんもねやっぱり5つあって、人それぞれ多分変わってきてしまうんですけども、大薙さんの場合は、いわゆるそのチームワークというところがキーワードになってくるんですよね、どちらかというと。だからその業務としてもすごくその周りとのこう、実際の運営っていうところですよね、 うんうん、そこにすごく目が行きがちになってくるの でそこで大永さんは力を絶対的に発揮できるタイプなんですよね、
うん
うん、でチームワークをこうやっていくっていうところのその一つのリーダーシップを取るっていうことはあるんだけども、一つはそれをやりすぎると疲弊しちゃうっていうことが実はあって、うん、これってチームワークを大事にするんだけども、うん、チームワークの中にずっと居続けるのも実は辛くなっちゃうタイプなんですよね。
すごい大変じゃないですか青の人を頑張ってくれてる、まあ、
青全員がそうというわけじゃなくてね大成さんの場合ね、はい、
うん、
ただそこを、こうケアするためにはそのチームから一旦離れるっていうことが実は必要なんですね。これは別に辞めるってことじゃなくてもいいし、ちょっとそのチームから一旦離れて俯瞰してみるみたいな時間がすごく必要なんだけども、ずっと入り続けてて、あの先ほどもあったようにね、小野さん責任感が多分強い
です
、すごくね、
う
ん、でそれは、責任感を意識する、ものを持っているからなんですよね。そこのところをどうしてもやっぱりそういうふうに見ていくっていう思考がやっぱあるので、
うん、
そうするとそこの思考があるから自分のね、やっぱり良くしよう良くしよう良くしようと思うところが入っていくんだけども、やっぱりそのところから常に継続的にと言ったらいいのかな、あの単発で一旦離れてリフレッシュしてまた戻るみたいな、そういう本当の繰り返しをしていくと自分自身を保てるんですよね、うん、でもそれって結構難しいじゃないですか。
そうですよね、
うん、どっぷり入ってやっぱずっとその中であがき続けていくと、
うん
うん、やっぱりその責任感もあったりとかっていうのがあったりすると、どうしてもそこに、
そうですよ、
力もね全部注力しちゃうんで、はい、うん、ただそこをこう少し俯瞰できるようなところに一旦離れていく、でそこから、まあ、これは例えば休みを取って、うん、もう完全に切り離してから、それからまた戻ってくるみたいなことでも全然いいと思うんですけど、うん、そんな風に、していくっていうのが一つの、ポイントなんじゃないかなと思うんですよね、
うん
うん、
なるほど、うん、
で大永さんはもう一つね、やっぱり物事を始めるっていう行動を持っているんですよ実は、
うん
うん、その自分自身の持っているものっていうのはそのチームワークなんだけども、うん、
はい、
行動という意味で その参考にするって言ったらいいのかな、うん、
はい、
そう意識するべきところってのはやっぱり物事を始めるっていうものを実は持ってるので、はい、まあ、その視点で物事を見ていくと、うん、さっき言ったその責任感っていうところもあるし、うん、物事を始めていくっていうのもあるし、うん、そういったところのバランスをうまく見ていくのがいいんじゃないかなと思うんですよね、
うん
うん、
なるほど、ありがとうございますなんかもう年齢も年齢なんで、
うん、
あれですね、最近はもう判断できるようにだんだんなってきたんですよね、
うん、
ここのチームはきっと自分は操作できないとか、
うん、おー、なるほど
だから初めからこう引き目でちょっと見てるところとか、
うん、
あのチームに属さないわけじゃないですよ、
うん、
はい、いるけど、
いるけど、うんうん、ここはちょっと控えようとか、
うん、
なんかもう溜めて溜めてこう何かしらこうするか行動を起こすか、
うん、
それか全く行動を起こさないかっていう、
うん、
で行動を起こさないっていうのは別にそこにこう属してるわけじゃない、属さないわけではなくて、うん、なんかある意味ちょっと休憩してというか、
うん、
はい、まあ、常に思考はするんですけど、
うん、
はい、休憩をするっていうか、まあそういうような、うん、とこはなんか意識的じゃないですけども、
うん、
偶然なんか今お話ありましたけども、そういうことはなんかしてるかなっていうのは感じますね、
うん、
なんかあれですか、その年齢を重ねてで紋章が磨かれていくみたいな概念はあるんですか、マヤには、
う
ん、
なるほど、
うん、
はい、3つのステージで考えるって言われているんですよ。
はい。
で、26歳までと52歳までと、うん、26を足すから52プラス26が78か、
うん、
までの一応26年のステージで見ていくっていう方法が実はあるんですね、うん、
はい。
で、さっき言ったその前回ねお話した仙台さんの過去って言ったところを見たのは、はい、うん、その 過去のところの部分なんですね。
うん、
で、ちょっと今度は、小柳さんの場合は、その先の話をちょっとお話ししていくと、
はい、
うん、その、50を超え始めていくというか、その前後から出てくるっていうのは、実はその、小柳さんの場合は、ビジョンを掲げていくっていう方向性っていうのは多分出てきやすくなると思うんですね。
うん、
今ちょうど言ってた話のところで、こう関わりっていうところの話から、今、小野さんがちょうどその、周りにこう、アイデアというか、その出してって、どういう方向に進めばいいのかなっていう話が出てきたんだけども、それはもう明らかにビジョンとして出していくっていうところが多分、小野さんのこれからのこの方向性に向いてくるところだと思うんですね。で、年齢によってそういった、本来自分の持ってるところはベースとして持っているんだけども、そういう思考が出やすくなるよっていう、考え方であるんですね。だから年齢によって今言ってた、
うん、
あの磨かれていくっていうよりも出てくるものが
ちょっと変わっていく
段階が変わっていくっていう、
それはなんか、さ前回お話ししたツリーオブライフの見方の、
う
ん、
そうです、
紋章が縦に並んでると思うんですけど、そのステージが一個ずつこう動いていくみたいな。
そうです。
あ、
うん、
なるほど、
うん
うん、
本来はねこれ全部実は9個埋まってるのもあるんですよ、
うん、
でそれでステージでこう見ていくっていう考え方が実はあるんですけど、
うん、
本当なんか先ほどのそのビジョンを見ていくっていうところなんですけども、
うん、
最近あの自分の自身の仕事でも、
うん、
まあこれは結構当たり前のことだと思うんですけども、うん、まあ割とその商品とかサービスをこう、うん、ユーザーにこう提供するためにはすごいストーリーとか、
うん、
その思いとかが大切なんだよっていうのを、
うん、
最近やたら言うようになってるんですよね。
小柳さん自身が
そうなんです
それが大切なんだってすごく思っているっていう、
そう、まあ、そういうふうに提唱してるというか、
うん
うん、そうですね、だからそう、あのそういうステージに変わってきたのかなっていう。
面白いですね。
ちょっと怖いな。
なんだろう、なんかあと他にはビジョンってなるとその先見の明みたいな、なんか
そうですね、
うん
うん、
そういうのも出てくるみたいな感じなんです
か。そうですね。
おお、
うん、
すごい小柳さん。
だから今のその小柳さんのところでこう、うん、一生懸命自分がこううん、このチームワークとか、うん、その周りを見ていくっていうところを磨きをかけていけば、当然 年とともにね、今度方向性っていうのはそっちのビジョンの方に向かうっていうふうになっているので、だそこから出てくるものが今出てくるビジョンっていったところをどんどん出していけるようなところのポジショニングになってくるっていうところが一つの流れなのかなと思いますね。
なるほど。
確かにあの、
はい、
そのこれまでのものが積み重なってるっていう、
うん
のはすごい感じます、
うん、
いわゆる業務の効率化とか、うん、そういう組織を、うん、作るっていう上では、うん、あの現場目線で考えてたっていうところが大きいかなっていう、
うん、
自分が実体験したからこそこうした方がいいっていう形なんですけども、
うんうん、
今はそこの部分からさらにこう、うん、広い目で見て、
うん、
ビジョンを大切にしようとか、
うん、
はい、ストーリーを大切にしようとか、そういう話ができてるので、
なんか多分大凪さんのちょっと先の紋章はこの紋章なんじゃないかっていうのが一個私の中にあるんですけど、
うん、
キーワードがなんかこう出てくるキーワードが大凪さんからそのまさにそのものみたいなキーワードがどんどん出てくるのがすごい面白いですね。
そうです。
なるほど。どうしてもそっちに行ってしまうんですね。なんかそれが面白いなって思います、
う
ん
う
ん、
すごく私もこう、
はい、
マヤのこう流れって、うん、ただの20の流れっていうだけじゃなくて、うん、このマヤンクロスとかツリーオブライフっていう見方で見た時の、
うん、
この流れを見た時にやっぱりめちゃくちゃ驚きましたよね、
うん、
全部関係性が成り立ってるんですよ、
うん
うん、過去現在未来っていうのは、
うん、
よくできてるなって思いましたね。
本当ですね。
なんだろうこれ。怖いな。やっぱり
怖いですよね。
やっぱりなんか操作されてんな、うん、誰かに。
宇宙人ですねこれは。またムーみたいな回もなりたいですね。
いやだけど、うん、はい、なんか、うん、腑に落ちるというか、
うんうん
うん、なんか自分自身をちゃんと知って、
うん、
どういうふうに向き合っていこうかっていうところ、
うん
うん、で、
うん、
やっぱりそれが完全にこうなくすとか、うん、そういうのではなくて、うん、まあ、考え方捉え方によってまあいろいろと対応の仕方があるなっていうのは、
うん、
改めてなんかすごい理解できたというか、
そうですね、なんか知ることによって自分がここ気になっていたとか、こだわっていたとか、すごい大切にしたい大事だなって思っていたことがなんか可視化される感じがするんですね、
うん、そうですね、
うん、なのであなんかこれで良かったんだとも思うし、
うん
うん、なんかこういう解決策もあったんだとも思うし、なんかこう、うん、自分の人生がより好きになるんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
うん、なんかそういう使い方をしていってほしいなとは思います、うん、皆さん、うん、
そうですね、
うん、いやそれにしても面白いですよ大凪さんのさっきの話これ分かる人には多分分かると思うんじゃないかなって思うんでこのね1年間番組聞き続けてきた人はあの紋章のことなんじゃないかなって多分ピンときてると思うんですよ、
う
ん、うん、多分大凪さんもちょっと分かってますよね。
いや僕は全然分かんない
本当にだとしたらより面白いななんて思いました。うん、やっぱりその紋章のテーマみたいなのを嫌をなしに私たちは体験してしまうというか、そっちにこうなんだろう意識が向いていってしまうなっていうのを感じますね。そのなんか、うん、うん、そのさっきさっきというか先週話していた赤のテーマと今日は青のテーマの話でしたけど、うん、なんかやっぱりあそういうことを気にされるんだなみたいなのが、
うん、
やっぱり赤からすると青って面白いなっていうふうに思うし、
うん、
うん、そんなビジョンでこう視点で見えているんだっていうのがすごく勉強になりますね。
そこがこう見え始めると、
うん、
こう自分の主観だけで人を判断しないことができるようになってくると思ってるんですよね、
うん
うん
うん、すごい大事なことですよね。なんか悩んでるんだっていう友達が現れて、なんでそんなこと悩んでんのみたいなこともね、若いとあるわけじゃないですか、
うん、
私は全然そこ悩まないけどみたいな、うん、なんかそういうなんだろう、層がなくなるというか、
うん、
あそうなんだなみたいな、うん、なんかねお互いの強みをね生かしていける、うん、なんか補完していければいいんじゃないかななんて思ってお話を聞いていました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰譲と
大凪小太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。